2020年2月24日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード34をお送りいたします。今週の主なニュース、出来事といたしまして、7件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1件目なんですけれども、2月の20日頃から、先週数日前から、Google のホームページを表示しますと、ページ上部に Google の利用規約が改定されます。発行日の2020年3月31日までに新しい規約を確認しましょうというバナーが表示されるようになっております。で、この、件に関してなんですけれども、基本的には利用規約の主な変更点としては、ユーザーが理解しやすいように規約を書き換えたこと、が一つ大きな変更点です。で、それから Chrome、Chrome OS、Google ドライブについて規約に含めるというところも、大きな追加変更点となっております。で、それ以外に、まあ、一つ変更というか、これまでに比べて規約変更に対して Google が積極的に告知を行っていること、それからこの規約のページに関してもその規約の中をちゃんとよく読んでくださいというような話とか、それから変更点というところをちゃんと項目でどういうところが変わったのかというところに関しても分かりやすく見やすくたどり着きやすく構成されているといったようなところが一つ大きな特徴となっております。やはり規約やプライバシーポリシーというのに対していろいろと厳しくなってきているといった時代の流れというかもうトレンドなんですけれども傾向というのが強まってきていることの表れではないかなと思います。続きまして2件目は Google ディスプレイすいませんディスラプティブ広告処分と新しいアプローチ発表ということで、こちらの方は Google のセキュリティブログが投稿した内容なんですけれども、2月20日に混乱を招く邪魔な広告、ディスラプティブと英語では言うんですけれども、ディスラプティブという英語の言葉自体は破壊的なというような意味が、一つ日本語に訳す場合に意味として主な言葉としてあるんですけれども、基本的には混乱を招くような邪魔な広告というような表現の方が、今回の場合はよりマッチしているかと思います。で、そちらと、あとはインタースティシャルの広告に関して、やはり、禁止事項というのがあるんですけれども、その禁止事項に反すると、禁止事項に該当するということで、600近いアプリを Google Play Store から削除して、アドモブと Google Ad マネージャーの無効処分を行ったということが発表されました。で、記事内容に関しては、ブロギングライフのニュースレター、あとはメールマガジンの方で、内容を紹介してるんですけど、訳して紹介してるんですけれども、基本的には新しく、機械学習を活用したディスラプティブ広告の検知と防止というものに対しての新しいアプローチの機能を導入したと。で、今回その導入にあたって、該当する600近いアプリに対して処分が施されたというような発表となっております。詳しくはよろしければ、ニュースレターの方をご覧いただければ幸いです。3件目なんですけれども、YouTube が新しい収益手段、視聴者の拍手機能をテスト中という発表がありまして、こちらは、世界の中でいくつかの国でまずテストが行われているんですけれども、その国の中に日本も含まれております。こちらの方もブロギングライフの方に記事を投稿しておりますので、もしよろしければご覧になってください。続きまして4件目は Search Console のトレーニングビデオが新しいエピソードが投稿されました。新しいエピソードは AMP のステータスレポートです。で、こちらの方もAMP の利点、続いてレポートの見方、問題の発見と対処法などを 分かりやすく紹介しています。このサーチコンソールのトレーニングビデオは本当に短くてよくまとまってて分かりやすいという、すごくいいと思います。英語なんですけれども、日本語で字幕も出ると思います。ということで、もしよろしければぜひご覧になってください。続きまして、サーチコンソール、アドレス変更ツールの機能改善というのが、Google の Webmasters の Twitter 公式アカウントの方から告知のツイートが行われました。基本的にはリダイレクトの検証機能、適切にリダイレクトされているかの確認と、それから引っ越し過程にある引っ越し元と引っ越し先のドメインの表示が含まれるような機能改善になっております。それから、AMP カンファレンス、2020の日程と場所が発表されました。今年の AMP カンファレンスに関しては、6月16日と17日の2日間、ニューヨークで開催されます。昨年は日本の東京で開催されましたけれども、今回再びニューヨークの方で行うという発表が行われました。最後なんですけれども、画像ライセンス情報のメタタグマークアップベータ版を Google が公開したことが明らかになりました。ページの方もディベロッパーフォーラム、開発者向けの、すいません、フォーラムではなくて、開発者向けのサイトの方に記事が投稿されております。ウェブサイトに画像のライセンス情報を記載している場合に、 Google 画像検索結果にライセンス可能バッジを加えて画像を表示することができるベータ機能として公開されました。ライセンス情報のメタデータを加える方法は、構造化データを使用する、してマークアップする。もしくは IPTC、フォトメタデータを使用してマークアップする。こちらの2種類の方法がございます。この両方のマークアップの例とか、それからこの画像ライセンス情報のメタタグマークアップに関しての情報は、イメージライセンスメタデータ in Google Images、ベータと書かれたタイトルのページに記事が投稿されています。もしよろしければご覧になってください。いろいろやはりライセンス関係、これまだベータ機能ですけれども、画像のライセンス関係とかも検索結果で表示されるようになっていくということで、これからどんどん著作権や、それからやはりオーナーシップと、オリジナルがどこなのかとか、誰が所有権を持つ画像なのかというようなところも、だんだんだんだん検索や、やはりネット上の中での、区分けというところも明確になってくると予想されます。今週は以上です。それでは失礼いたします。